第3版新約聖書、153ページ、第2版は140ページです。では、お読みいたします。イエスに触っていただこうとして、人々がその幼子たちを身元に連れてきた。ところが、弟子たちがそれを見て叱った。しかし、イエスは幼子たちを呼び寄せて、こう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。まことにあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。以上の箇所から本日は、祝福を受けるのに理由はいらないというタイトルで、岩本先生からお見せいただきます。よろしくお願いします。
改めましておはようございます。イエス様の祝福を本当に受けることができることを心から感謝します。私は小さいお子さんや小さいお子さんとですね、お母さんがあるいはお父さんが手をつないで歩いている姿や幼稚園のバスを待っている姿を見ても本当に不思議だなといつも思います。小さなお子さんとその親御さんがですね、一緒に手を二人でつないでいる、大勢で輪になって手をつなぐというのとは全く違いますね。二人で手をつなぐというのは、二人で手をつなぐというのはそこに特別な関係があります。誰もそこにですね、割って入ることはできない、そういう関係があります。割って入ることができるのは他の兄弟です。前にですね、買い物帰りのお母さんがもう片手にたくさんの荷物を持ってて、片手子供のために手を挙げてた。そこにお子さんが3人、女の子だけですけども3人いてですね、お母さんの手を奪い合ってですね、もう次々に次は私っていう感じでお母さんと手をつないでましたけども、そこに入り込むことができるのは兄弟だけですね。他の人はもう絶対に入ることはできない、そういう関係があると思います。私は牧師になる前ですけれども、日本に帰ってきてから、私はオーストラリアに5年間勉強に行って日本に帰ってきて、今その時からずっと大学の教師をしながら今牧師もして伝道しておりますけれども、牧師になる前です、オーストラリアに帰ってきてから一度だけ日曜日の礼拝を休んだことがあります。一度だけというのは正しくないですけれども、手術のために入院したときに、その他に休んだことがありますけれども、その他では、日曜日の礼拝を1回だけ休んだことがある。で、具合が悪くてもですね、熱があっても礼拝休まないというのがもうそういう人間なもんですから、1回その礼拝を休むというのは私にとって大事件であるわけですけれども、どういう時だったか。それはですね、さっきからここでギターを弾いている下の息子なんですけれども、この下の息子がですね、まだもう十何年前になりますが、幼稚園でね、父親参観日っていうのがあったんです。それで、その幼稚園やってる園長先生ご夫妻もクリスチャンではあるんですけれども、その父親参観日が日曜日に計画された。で、他のお子さんたちはみんなお父さんがやってきて、お父さんと一緒にお遊戯をしたり楽しんだりするのに、自分の息子だけ、父親がクリスチャンでもう本当にもう礼拝絶対行かなきゃいけないとかと思ってる頭の固いクリスチャンの父親なもんですからそういう父親だからだということで息子にかわいそうな思いをさせるっていうのが本当にこれは正しいのかなっていう気持ちがあったんですね。かわいそうだった、本当にかわいそうだった。それで私はその日曜日の礼拝を休んで、その日は、子供の、父親参観日に行きました。そして手をつないでお遊戯をして遊んだり、もう一緒にダンスをしたり歌ったりで、その時に今でも覚えてますけども、両手をつないでこう踊ったりする。その時に自分の息子は本当に喜んで、もう大声で笑って、もう 喜びに満たされている姿を見て、私も本当に大声で笑って楽しみ、本当に喜びに満たされました。子供と一つであるということはこんなに大きな喜びなんだろうか、そのことを思いました。そして私はその時に、先ほど司会者の方が読んでくださった今日の聖書の言葉をずっと思い出していました。子供たちを私のもとに連れて行きなさい、来させなさい、止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。まことにあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。イエス様はこの小さい子供たちを喜び、本当に喜んで愛しておられる。この小さい子供たちと楽しむことをイエス様はどんなに喜んでおられることだろう。そして私自身がイエス様にとっては小さい子供なんだ。イエス様と手をつないでおゆいをして大声で笑い楽しむことをイエス様はどんなに喜んでくださっているだろうかと思うと、もその時本当に心が喜びで満たされました。私たちは全員子供の頃、お父さんお母さんに手をつないでもらったことがあると思います。覚えていらっしゃいますか？覚えていらっしゃいます？手をつないで歩いてもらったの覚えていらっしゃいますか？どうでしょう、ちょっと振り返って考えていただいたらいいかと思うんですけども、私は自分の子供と手をつないで歩いたの覚えてます。私は覚えてる。でもどうですか、覚えてますか？覚えてないですよね。覚えてないと思います。で、私自身自分の親に手をつないで歩いてもらったこと覚えてないんですね、残念ながら。親は覚えてると思います。だけど私は覚えてない。15年ほど前に私の父は脳梗塞を患って仕事を引退しました。そして今では、デイケアで介護の人がついてくださってデイケアに行ったり、あるいは日曜日にいろんな方に助けていただきながら礼拝に来る以外は、外出をしなくなって、そして日中はもうずっとベッドの中で過ごしています。4年前に、私は家を新築しました。そしてその家を見てもらう、見せるためにですね、車でこの小田原まで来て、そして車に両親を乗せて、それで高速道路を通って、千葉の家に行ったわけなんですけれども、途中で何度もこうパーキングに寄って、トイレに連れていくわけですね。その時に私は何十年ぶりかに私の父と手をつないで歩きました。しかしですね、私はその時戸惑ったんです。ものすごく戸惑いました。今も私がですね、息子に手をつないで歩こうとしたら多分戸惑うと思います。やめてよっていうふうに多分言われるんじゃないかと思いますけれども、私はやはりその時に非常に戸惑いました。で、年老いた父がですね、自分の手を、息子の手を必要としているということに戸惑ったのではありませんでした。自分が父から遠く離れているということに戸惑いを感じた、そのことを自覚したことに戸惑いを感じました。父が年老いて自分一人の力で歩けなくなって、私の手を必要としているという、そういう状況がなければ、私は父と手をつないで歩くことができないということに気がついたのです。父が体が不自由になって歩くことができ、自分で歩くことができなくならなければ、私は父と手をつないで歩くことができなかった。本当に私はその時に自分の親と手をつないで歩くというところから、親と一つであるというところから、自分がどんなに離れているだろうということを感じて、それで本当に戸惑いました。私が幼い時、 手をつないでくれた父親、疲れて歩けなくなった時には背負ってくれた父親、私は小さかった時、父とあるいは母と手をつないで歩くことが本当に好きだったと思います。そんなはずです。きっとそうだったと思います。皆さんどうですか？そうだったんじゃないかと思います。しかし今、私は父と手をつないで歩くことに戸惑いを感じ、手をつなぐための理由を探し求めています。何ということでしょうか。私は幼い時の尊い心、真実の心を失ってしまっているのです。皆さんはどのようにお感じでしょうか。イエス様は言われました。子供を私たちのところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。私たちイエス様に出会って、神の子供になりました、よかったですねって言って最初クリスチャン生活を始めると思います。本当にその時の何もしなくても、ただイエス様、あなたを信じます、私を助けてください、イエス様あなたが私と共にいてください、どんな時にも私を背負って歩いてくださいといった、そういう純真な思いで私たちはイエス様に出会ったと思います。何もしていない時に、何もできなかった時にイエス様は私たちを背負ってくださる、そういう方として私たちはイエス様に出会いました。しかし信仰生活だんだん長くなってくると、まあ、特にですね、牧師とかになってくるとですね、あれやんなきゃいけない、これやんなきゃいけない、牧師だからこういうふうにしなきゃいけない、牧師としてこういうことはすべきでない、もっとこうあるべきだっていう思いに自分自身がどんどんどんどん縛られていく。そのためにですね、日曜日になるとですね、眉間にしわが寄ったりするそういうようなことになってしまうわけなんですね。もちろんいろいろやったことはいい、やった方がいいことはあるし、やってはいけないこともあります。だけどそのことよりも何よりも、ただ小さい子供がイエス様と自分の親に手をつないでもらって歩くように、また疲れ果てた時に、自分が歩けなくなった時に背負ってもらうように、ただイエス様、今日私の手を取って歩いてください、イエス様今日疲れました、まあ例えば牧師だったら今日何も語ることはありません、あなたが背負ってください、あなたが語ってくださいということができるならば、イエス様はさらに喜んでくださるんじゃないかと、そのように思うのです。私たち毎週日曜日礼拝に来て礼拝を捧げる、またクリスチャンとしての生活を毎日送っていく、その時にこうしなければクリスチャンらしくないってことはありません。こうしなければクリスチャンらしくないってことはないんです。ただ小さい子供を招いてくださるイエス様のところに行って手を置いて祝福していただく、それだけでいいんです。それだけでいいんです。イエス様はそういうあなたのこと大好きなんです。そのことをですね、今日本当に心に覚えていただきたいと思います。私たち人はクリスチャンになった後に良いクリスチャンであるということに理由を、見つけようとする傾向があります。毎日一生懸命聖書を読む、一生懸命奉仕をする、一生懸命献金をする、それはどうにも必要なことですけれども、そのことがクリスチャンであることのベースではありません。いつか私たちはそういう自分の行為によって自分がクリスチャンである、キリストイエス様を信じているということを確認しようとすることがありますけれども、それはイエス様を信じている者たち、キリスト者の、ベースラインではないですね。ベースラインでもないし、目標でもないし、 そういうことはありません。そういうような考え方が強くなってくるとですね、この教会にはないですけれども、もっといいクリスチャンであるためにはこうしなきゃいけないんだよ、ああしなきゃいけないんだよということを言われるようなことになりかねない。で、実は今日読んでいただいた聖書の箇所、弟子たちがそうだったということがわかります。それは人がイエス様に近づくことを制限しようとする思いであります。イエス様の祝福を受けるためには一生懸命説教を聞く人でなければいけない、私たちの仲間になる人でなければいけない、あるいはイエス様に癒していただく必要を持っている人でなければいけない。それが弟子たちの思いでありました。この時ですね、イエス様は十字架にかけられるためにエルサレムに向かわれる途上でした。これからもまさにもう非常に緊張感が弟子たちの中にはもうピリピリピリピリしていた。これからエルサレムに登っていく、戦いがあるかもしれない、そういうような状況の中にあった。パリサイ人たちとの緊迫した論争の中にもありました。多くの人たちが癒しを求めてやってきていました。特にそういう中でですね、特に問題を抱えているわけじゃないので、子どもたちは病気でもないし、イエス様の話一生懸命聞こうとも思ってないし、ただ祝福を求めてイエス様のところにやってきた。弟子たちにしてみればですね、もう忙しくても大変な状況の中にあるときに、もうそういう先生、もうちょっとでも時間があるんだったら休んでもらいたいと思うような状況の中にあるときに、これから自分たちの仲間になろうともしないで、そして病気であって癒してもらう必要もなく、そしてイエス様の話を一生懸命聞いて説教を聞こうともしているわけでもない、そういう子どもたちがやってきてですね、イエス様ってやってきた。ただ弟子たちは、お前たち邪魔、もう先生忙しいんだからという気持ちになったわけですね。しかも当時イスラエルの中では子どもというのは何もできない、労働ができないですから、労働ができない者たちは人格を認められていなかったのです。ですからイエス様のところに子供がやってくるということはもうとんでもないという考えが弟子たちの中にはあったわけです。もうそれは邪魔だと、このイエス様の先生のこの宣教活動、宗教活動には邪魔である、私たちの宗教活動には邪魔である、そういう思いが弟子たちの中にありました。しかしイエス様はそういう弟子たちに対して憤られた。別の聖書の箇所ではイエス様は憤られたと書いてあります。マルコの福音書です。イエス様にとって祝福を与えることに理由はありませんでした。イエス様は自分についてくる人たちだけでなくて、自分についてこない人たちをも祝福なさったのです。理由なしに神様の祝福を受ける者たち、神の国はこのような者たちだとイエス様は言われました。そしてそのような幼い子供たちをイエス様は愛され大切にされたのです。どうでしょうか皆さん、私ももう随分中年になりましてですね、もう少したら中年と言えない、年になってきました。しかしイエス様は私にいつも、私だけではありません、皆さんに語りかけて呼びかけておられます。私の子供よと、私の子供よと語りかけてくださっています。皆さんどうでしょうか。少し目をつぶってですね、イエス様と手をつないでいる姿、イエス様に背負われている姿を想像して、一緒に想像してみませんか。私は今日こちらに来る前、また昨日の夜メッセージの準備をしながら目をつぶってイエス様と手をつないでいる姿、イエス様に背負われている姿を思い浮かべながら祈りました。皆さんぜひ今ちょっとそれをしてみましょう。ご自身がどういう姿であるか、イエス様の大きな背中、温かい姿を背負われている姿を思い浮かべることはできるでしょうか。少し黙祷してイエス様と手をつないでいたり、イエス様に背負われている姿を思い浮かべながら お祈りをしましょう。皆さんは小さな幼い自分の姿が見えるでしょうか。イエス様に背負われている小さな自分、イエス様と手をつないでいる自分の小さな姿が見えるでしょうか。イエス様は言われます。神の国は、天の御国はこのような者たちのものであると。神の国はあなたのものです。今イエス様に背負われている小さな自分の姿を思い浮かべることができる一人一人、私たちのものだと、神の国は私たちのものだとイエス様は語りかけてくださっています。私たちは幸いです。心から感謝します。天のお父様、あなたが私たちを背負ってくださること、私たちの手を握って歩いてくださることを感謝いたします。私たちはいつか自分が小さい子供であったことを忘れてしまいましたが、また今日自分の小さな姿を思い返し、あなたに背負われている姿を思い返すことができたことを感謝いたします。こういう小さい者たちのために、あなたが十字架にかかって血を流して天の御国を開いてくださったことを感謝いたします。私たちは何もできないものでした。今も何もできないものです。小さなものです。しかしそういうものをあなたが愛して背負ってくださること、手を握ってくださること、共に歩いてくださることを心から感謝いたします。主イエス様、どうぞ私たちがこの心を本当にいつも忘れず、あなたと共に歩んでいくことができるようにお導きください。どうぞ祝っている方々をあなたが強めてくださいますように、見ておいてくださいますように感謝して、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。